大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。ここのところ KBS 京都のスタジオからお送りしてましたけども、今日は久々に私の東京の自宅のスタジオからお送りしてます。これ実は収録してるのは1月の前半でですね、福島の実家に帰ってで、ちょっと経った頃かな、久々に、父親と母親に会いまして、一時ちょっと元気がなくなってるかなと思って心配してたんですけども、二人ともすごい元気で、すごい安心しました。ということで今日は、久しぶりに、母親と父親に捧げる意味でですね、すごく古いポップスとかジャズのナンバーを、ガンガンかけていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで一曲目はですね、何に行こうかな。前もこの番組でかけたと思いますけども、ナット・キング・コールが歌うチャーリー・チャップリン作曲のスマイル、これもう本当大好きで、もう時代がこんなになって戦争がね各地で起こってる時にますますこういう歌輝くかなと思って聞いてます。ということで1曲目はまずは、私のお袋と、親父に捧げたいと思います。ナット・キング・コールが歌えます、スマイルを聞いてください。ナットキングコールのスマイルでした。これチャップリンが作ったね、モダンタイムスの中に出てくる曲かな。いい曲ですよね。映画も素晴らしいけどね、こんな時代だともうますます、こういう曲が輝いて聞こえる感じが僕はしてます。次はですね、やっぱり多分お袋や親父が好きなんじゃないかな、トミー・ドーシー楽団の曲を聞きましょうか。 I'm Sentimental Over You、いい曲ですね。トミー・ドーシー楽団で I'm Sentimental Over You 聴いてもらいました。どんどんダメ押していこうかな。今度はねちょっと新しい録音なんですけども、スティービー・ワンダーが歌じゃなくてハーモニカを吹いていて、カウント・ベイシー楽団と一緒にやってる音源があります。といってももうカウント・ベイシーが亡くなっちゃった後の録音なんで、だいぶ新しい、カウント・ベイシー楽団だと思うんですけど、それでもすごくいいんですよね。で、やってる曲は、この番組のいつもオープニングのテーマで流れている曲、あれはローランド・カークがスティービー・ワンダーのマイ・シェリー・アモールという曲をやっているバージョンなんですけども、今日はそのスティービー・ワンダー自身が、カウント・ベイシー楽団と、録音したハーモニカで演奏しているマイ・シェリー・アモールを聴いてみましょうか。これもね結構いい録音というか、すごい好きな録音です。聴いてみましょう。この番組のテーマ曲でもあります、マイ・シェリー・アモールを、この番組のテーマ自体はローランド・カークがやっている、ボランティア・ド・スレイバリーっていうアルバムから、いつもかけてるんですけども、今日はその、作曲者自身、スティービー・ワンダーがハーモニカを吹いてカウント・ベイシー楽団と共演したバージョンを聞いてもらいました。ベイシーがもういなくなった後のカウント・ベイシー楽団なんですけども、ついついベイシーがいなくなってからのベイシー楽団なんていいやってちょっとついつい思いがちだけど、こうやって聞くと結構いいんですよね。そうだね。次何行こうかな。ドリスデイ行きましょうか。冬っぽい曲行きましょう。ドリスデイが歌っている、スノーフォールというすごい素敵な曲があります。聞いたことあるかな。多分この番組じゃ初めて書けると思います。じゃあ聞いてみましょうか。ドリスデイでスノーフォール。ドリスデイが歌います、スノーフォール聞いてもらいました。今日はですね、正月に実家に帰ったこともあり、久々に父と母に捧げる、古いポップスナンバーばっかりかけてますけども、いいですよね。なんか、もう一曲行きましょうかね。もう二曲くらい行けるかな。そこまで古くないけど、でもまあもう古いですね。ナタリー・コール、ナットキン・コールの娘さんが歌っている曲でモナリサ。これ、ナットキン・コールも歌ってて、そっちのバージョンもすごくいいんですけども、このナタリー・コールが歌ってるバージョンもすごいいいです。聞いてみましょうか。うん、いいな。ナタリー・コールが歌ってます。モナリサ聞いてもらいました。父と母に捧げる曲集。もう一曲聴きましょうか。もう一曲聴けるね。今度はですね、バッド・ビューティフルっていうすごく美しいジャズのスタンダードナンバーがあるんですけども、これをなんとですね、 福島出身です。私のあの高校の後輩になるんですけども、私はもう全然、高校のジャズ研でもうなんとか劣等生もいいとこだったですけども、最優秀な、高校のジャズ研の後輩です。アサリフミカさん、まだ若いですね、ジャズギタリストです。そのアサリフミカさんが、ソロで演奏しているバッドビューティフル、これすごくいいので聞いてみましょう。うわ、最高ですね。ジャズギタリスト、福島出身です。私の高校の遥か遥か後輩になるんですけども、もう全然俺なんかと違って本当に素晴らしい、ギタリストです。アサリフミカさんの演奏でバッドビューティフル聴いてもらいました。今日のジャムジャムラジオは私のもう恒例になります。父と母に捧げる意味で、古いポップスのナンバーばっかり集めてお送りしましたけど、いかがでした？たまにはこういうのもいいよね。最後はじゃあちょっと、ジャムジャムラジオっぽい感じで、ビクトロハラ、チリの、歌手です。60年代から70年代に活躍した歌手で、そのビクトロハラが歌います、平和に生きる権利、エルデレイチョデビビエンパスという曲があって、これ僕だけじゃなくて最近いろんな人たちが演奏してます。これを演奏しなきゃいけない時代というのは決していい時代じゃないと思いますけども、でも今日のラストは今年が、少しでも平和な世の中になるように祈りつつ、ビクトロハラの平和に生きる権利、エルデレイチョデビビエンパスで、終わりたいと思います。ビクトロハラの話はこの後ポッドキャスト版でもちょっとしようかな。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版でございます。今回は東京の私の自宅のスタジオからお送りしてますけども、今年はねとにかく京都でなるべく、収録したいなと思ってるので、こういうのは少なめにしようと思ってます。でもちょっとね、あの、特殊音楽紹介番組と言いながら、あんまり普通のラジオ局ではかからないような古いポップスもかけたいなという欲望に駆られつつ、私の父と母に捧げる意味でも、本編あんな感じでやりました。で、最後にかけたのがビクトロハラなんですけど、あの、私自身が持っているアナログ版で結構聞き込んじゃったやつなので、もうだいぶプチプチを言ってて音もかなりすり減った感じだったですけどね、あの本編では多分、時間がオーバーしちゃったんでフェードアウトなってるけども、もしもあの今ね、いくらでもあの YouTube とか動画サイトに上がってるので、ビクトロハラの曲ね、あとはあの多分サブスクでも聴けるんじゃないかな、平和に生きる権利、エルデレイチョデビビエンパスって曲聴いてみるといいと思います。あの、もともとビクトロハラはチリの、新しいフォルクローレの運動、1960年代にビオレータパラなんかと一緒に、そういう新しい、フォルクローレを作っていこうっていう運動の中から出てきた人だったんですけども、当時の軍事政権に対して、新しいあの民主的な政権を作るためにも、動いた人で、その時にあの元々あった、フォルクローレ、チリのも、あの、元々あった民主の音楽ですね。それを、あの、テコにしながら、社会運動にまで広げていって、後々革命政府ができた時は、その中の閣僚にまでなったのかな？文化大臣みたいな役目もやった人なんだと思います。だけど、あの、その革命政権っていうのはあんま長く続かなくて、まあ、というのは当時は、そうやってあの70年前後、いろんな地域で革命が起こったのに対してアメリカが、要するに当時の革命って左翼革命なので、ソ連とか中国寄りになっていくのがをなんとか阻止しようとして、今度アメリカ側が、そうではない、政権を仕込むみたいなことがあったんじゃないかな。あまりこれなんか、俺そんなに政治のこと詳しくないので、間違ってたらごめんなさいね。ちゃんとみんな自分で調べてよ。それで、軍事政権がクーデターを起こしたのね、軍隊がね、ピノチェトって言ったかな。それで、その際に、多くの、民主的な勢力が捕らえられてしまい、捕らえられた人がスタジアム、に、閉じ込められて、その中で拷問みたいなことも行われ、で、ビクトロハラ有名人ですから、革命引っ張った人だからね、そんなこともあって、ビクトロハラはおそらく拷問に近いような仕打ちを受けて、そこで殺されてしまうんです。1970年代前半、73年だったかな。そのくらいだったんじゃない かな、その辺のことは映画にもなってるし、ビクトル・ハラの本もあったりとかするし、今ネットを見ればその辺のストーリーはよく出てくるので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみるといいと思います。この番組でも多分1回か2回ビクトル・ハラの特集やったと思いますけども、あの本当にねいい曲が多いんですよね。もしかしたら今の人が聞くととても古く聞こえるかもしれないし、あのなんだろうね、今本当によくできたあのポップスとか、そういうのと比べちゃうと、あのすごくなんていうのかな、人間っぽいというか、あのそんなに上手な演奏でもないかもしれないけど、だけどあのすごくいい、僕は好きなんですよね、ビクトル・ハラ、それからビオレータ・パラといったチリの人たちのそういう音楽とか、それはあの背景にさっき言ったようなストーリーがあるからっていうのもあるけども、そんなそれだけじゃなくて、やっぱりあの音楽自体が持っている力というか、もともといろんなポップス、僕らが聞いてるポップスってやっぱりアメリカとかイギリス、まあ特にアメリカだろうね、アメリカが、どんどんどんどんポップスのレベルを上げていって、録音も含めてね、あのものすごいものにしてって、20世紀から21世紀にかけてね、今や素人でもとても作れないようなものをどんどん作っていったでしょ。これの後 AI の話するから、今は素人でも作れるけど、それは置いといて、ものすごくハイレベルなものにどんどんしていく中で、あのなんだろうな、もともとポップスになる前の民衆の音楽っていうのはそんなハイスキルのハイレベルのものじゃなくて、自分たちで歌ったりしてたものだったと思うのね。踊ったり演奏したりっていうのは、それ世界中でそうだったんだと思う。その中にはすごい名人芸の上手い人もいるし、そうじゃない普通の人たちもいるしっていう中で、あのそういう音楽がどんどんアメリカ化していくんですよね。要するにあのプロフェッショナル化というか、ものすごくハイレベルなものに録音も含めて、それが、20世紀の後半に起こったことなんだと思うんだけども、ビクトル・ハラたち、まあ、チリはアメリカから比べると随分辺境で田舎だから、やっぱりアメリカのレベルとは違うレベルでだったので、そのまだ民衆の音楽っていうのが、そんなに、プロフェッショナル化しない状態のまま、いい状態で、俺がすごく好きな状態のまま録音されてるのが、ドキュメンタリーとしてちゃんと残ってるのがビクトル・ハラなんだと思う。だからさっきのストーリーで、あの軍事政権に反対して殺されたっていうのですごく好きっていう以上に、やっぱりあのなんていうのかな、僕がすごく愛してやまない、完全にあのハイスキルになった、なんていうのかな、ハイカルチャーになる前のハイレベルな優れた録音になる前の、状態が残ってるっていうか、だからそれは日本の歌謠曲とかにも言えるんですよね。中村八大さんとか坂本九とか、うまいですよあの人たち、もちろん素晴らしくうまいんだけども、でもね、なんか素朴な何かが残ってて、僕そこがね実は好きで、だからジャズにも20世紀の特に、70年代くらいまでのジャズにはそれが残ってんだよね。で、そこがね、僕結構好きなんです。で、それがどんどんどんどんハイレベルになっていくというか、あの、中で、もうとてもじゃないけど素人にできない、あの、本当のプロフェッショナルの、もう学校出た優秀な人たちが作るみたいなね、音楽にな、どんどんどんどんなっていったのが今だと思うんだけど、それが恐ろしい逆転現象を起こしていて、というのは AI ですよ。もう、あの、AI に、ポンとお願いすれば10秒くらいで素人でもそんなもんができる時代になっちゃって、素晴らしいポップスがね、しかも僕の耳で聞いても、あの AI が作ったのか人が作ったのか区別がつかないレベルでポンってそういうもんができちゃう時代に今なっていて、だからなんていうのかな、もう全く素人が追いつかないものになってるなってほんの2年くらい前まで思ってたのに、今あっという間に素人が簡単に作れるものにそういうもんがなってた、なってる時代なんだと思う。それ全然僕批判してる意味じゃなくて、そうなってるっていうことなんだと思うんだけど、でね、そうなった時にやっぱり僕にとって輝いて聞こえるのはこのビクトル・ハラの音楽みたいなものとかなんですよね。あるいはこの前半で聞いたナット・キング・コールとか、あれものすごいスーパーハイレベルの、要するにアメリカとかのポップスがどんどんハイレベルになる前哨戦の段階でものすごいハイレベルなものを作った人たちだけど、ああいうものって、 やっぱり AI が作るものとちょっと違う感じというか、AI って結局人間が分析できるものを AI がどんどん分析してってやるので、分析できるものが作られるんだよね。だから、分析されないもの、いや、結局最終的にはされちゃうのかもしれないけども、分析されないもの、し得ないものみたいなものの良さっていうのは、理屈でとても言いにくいので、だからよくすごい漠然とした心があるとかないとか、なんていうの？そういう言い方になっちゃうんだけど、僕全然そんなの信じてないんだけど、心とかそういうのはね。だけど、なんだろうな。分析し得ないものというか、非常に分析が難しい状態のものっていうものが、20世紀のどこかまでは音楽に残ってたんだよね。それが多分、おそらく非常に分析されることによって、ジャズであれ、ポップスであれ、とても今の AI がやりやすいようなものに変わってったのが20世紀の終わりくらい。テクノがまさにそういうもんだと思うんだけど、だからすごく今のポップスってのは AI にとってとっつきやすい、分析された上に、され尽くした上に作られたもんだからね。だけど、今かけたビクトル・ハラとか分析したところで、コードとかそんな大したことないし、なんだろうな。じゃあ、何が魅力かっていうと、やっぱり、なんだろうな。素人の手触りって言ったら怒られちゃうけど、素人じゃないんですよ。だけど、分析された上でやるような、音楽じゃない時代のものが残ってるというか、今回書けなかったけど、ビクトル・ハラなんかがすごく尊敬していたアルゼンチンの、フォルクロエの歌手で、ギタリストでユパンキっていう人がいるんですけど、これもネットで聞いてみればわかると思うけど、分析し得ない魅力というか、これだって最初、あとね、20年もしたらもう分析されちゃって、みんなが必要と思えばだけど、AI がそういうのやっちゃうかもしれないけどね。だからそれはわかんないけど、現時点での話ね。そういうものに僕は魅力を感じてるかな。だから AI に抵抗するとかじゃ全然ないんだけど、もともとリズムマシンとかそういうのを散々使ってきてるわけだからね。だけど、その前の音楽が持っていた何かっていうのにやっぱりずっと僕は惹かれ続けてるように思います。でもそれはやっぱ年取ってから古いからなのかもしれないけどね。で、一方でなんだけども、一方ででもその AI、を含む、バリバリの新しいものに対する魅力っていうのも格子がたくある一方でね、一方であるんだけど、ただ僕は多分そっちの方をやる技術がそんなにもともとないので、だから誰かがやればいいやと思いつつ、でもね、出てくるのは楽しみにしてるんだよね。そういうものがね、なので、なんだろうな、すごくある種アンビバレンスな気持ちというか、憧れもあるんだよね。やっぱり今でもね、そういうテクノの先にあるような AI 的なもの、もうテクノにすら聞こえない人間の肌触りがあるような AI が作るものにも魅力を感じつつ、だけど、そうじゃない。それはやっぱり自分がちっちゃい頃聞いてきた音楽の肌触りっていうのが忘れられないだけなのかもしれないけど、とも思ってる。で、これは食べ物みたいな感じで思考の話でしょう。なんかやっぱりお袋の作ったカレーがうまいやっていうの理屈じゃないじゃない。っていうような話を今僕してるだけなんだと思うんだけど、実はそれとはまた別のレイヤーで AI のことをちゃんと考えなきゃいけないなと思っていて、それは単に好みとか思考の話、思考っていうのはあれですよ、好みって意味の思考ね、の話じゃなくて、おそらく AI が出ることによって人間の思考、こっちは好みじゃなくて考え方の方ね、思考そのものがおそらく変わってくるような気がするんですよね。で、その先にあるものが何なのか、すごいデストピア的な僕は想像してしまうんだけど、そこのことは考えるのが面白いとかじゃなくて、考えざるを得ない、考えなきゃいけない感じがしてます。なんかすごい漠然とした話になっちゃったけどね。とはいえ、今日は父と母に捧げる、こんなこと言うと武田鉄矢のフレーズみたいでなんですが、父と母に捧げる、音楽を、ずっと聞いてきたというのが、今日のジャムジャムラジオなので、まあ、それ以上あんま深いこと言うは、また、後々、なんかの時に言おうかな。あ、そうそう、それと、今年もしかしたらもう一回ブログ始めようかなと思ってます。もともと、ブログというものが始まった 初期の頃僕ずいぶんブログやってて、それはジャムジャム日記っていう本にも後々なったりしてるんですけど、 SNS が始まった頃、ソーシャルメディアね、まあツイッターだよね主にね、が始まった頃からブログから離れてって、なんとなくソーシャルメディアでずっとやってきたんだけど、やっぱもうこのコロナ禍になったあたりからかな、すごくソーシャルメディアから離れたい気持ちになってきてて、それは、ソーシャルメディアが楽しく僕やってたんです。乗りこなしても来たと思うし、ブログからソーシャルメディアに行って、要するに短い140文字で何かやりながら、どんどん自分の意見を表明していって、何か告知もしつつっていうのが、この12、3年間のメインだったかな。その前はブログで告知してたんだよね。だからずっと僕はネットメディアとともに、すごく、デジタルエイジでも全然何でもないので、使える技術、ものだけを使って、最初は、あれだ、ブログの前がまだあるんだ。なんつったっけ。メールで送る日記みたいなやつね。言い方忘れちゃった。もう単語が出てこないな。なんて言うんだっけ、ああいうのね。そういうの、メールで日記を送るみたいなの、の後に、ブログになり、それでソーシャルメディアになったんだけど、そろそろソーシャルメディア本当に告知はしようと思うんだけど、ソーシャルメディアで何か意見表明もうやめようってある時期からちょっと思っていて、なんかね、そんなこと言って書かなくなると、大友さんももう政治的なことは、考えなくなったのねとか言われるんだけど、違うよ。全く違うよ。そうじゃなくて、ただ単にソーシャルメディアが嫌だなって思うようになっただけ。それは理由がいろいろあるけど、まあ、ここではあえて言わない。ただ、もう本当に生理的に嫌いになってきてるかな。いろんな人と繋がれるのはいいし、会ったことない遠方の人ともそれでやり取りできるって意味ではいいと思ってるよ。今でもね。あと、非常に弱者の人がそこで何かを発言することで伝えられるって意味でも、今でも、多少意味はあると思ってる。けども、まあ、一番大きいのはやっぱりフェイクニュースのことかな。そういうものが本当に何が真実で何が真実じゃないかっていうのが、あまりにも見極めにくいのがソーシャルメディアなので、そこで、自分のエネルギーを、ロストしてしまうのはもったいないなって、ちょっと思いますね。それで、じゃあどうしようかっていう時に、ソーシャルメディアの時に僕が失った能力っていうのがあると思っていて、それは長い文章を書く体力が、ソーシャルメディアを10年もやってる間に落ちたような気がする。その前は本書いたりする時、とか、ブログもそうだけど、比較的長い文章をガンガン書けたのに、最近長い文章を書くの、苦痛なんだよね。苦痛っていうか、昔のように書けなくて、それは、まあ、年取って体力が落ちたのもあるかもしれないけど、やっぱりソーシャルメディアに慣れちゃったせいだと思う。なので、また長い文章を、落ち着いて書いて発表するっていうスタンスに変えたいなと思っていて、そうするとまたブログなのかな、なんかノートみたいな、サイトがあるよね。ああいうとこで今年のどっかでもう一回そういうことを再開しようかなって思ってる。続けられるのかどうかわかんないけどね。実は千曲書房ので、僕はこんな音楽を聴いて育ってきたっていう連載をやっていて、なんだけど、その連載ははっきり目的があって、一冊本を出した後に80年代のことを書こうと思った時に、どうしても僕は高柳雅之さんとの関係が深かったので、そのことを書かなきゃいけないと思った途端に筆がやっぱ進まなくて、難しくてね、高柳さんとのことはあまりにも深く愛しすぎちゃった上で喧嘩しちゃったので、やっぱね、すごく筆が進まないっていうか、簡単に書けなくなって、それで岩波のその連載が何度も止まっちゃってるんだよね。本当に担当の人には申し訳ないと思ってるけど、なんでそっちではやっぱり書くのすごく難しいので、気軽なブログをまた再開かなって、それで少し長い文章を書くのをリハビリですね。長い距離歩いてなかった人が長い距離歩けるようにするみたいな話かな。そんなのを今年一つ目標にしようかな。音楽以外ではね。音楽の方の目標は、もうすごくはっきりしていて、アルバムをいくつも作ることで、もう作りたいアルバムのアイデアはいくつも あるので、あとは時間と、録音をどうしていくか。 とかそういうプロダクトをどうしていくかって問題なので、そこをなんとか捻出しながら、アルバムをいくつか作る。でこれもね、僕は、2010年代におろそかにしてきたんだよね。というのはもうアルバムの時代じゃないなって、あの時に実はちょっとその2010年代に入る前から展示作品を作ってたので、もうアルバムじゃなくて僕のアルバムを作りたいという欲求は展示作品の方に行ったと自分じゃ思ってたの。そしたら震災が起こっちゃって、そうすると今度はあの展示作品どころか福島での活動がメインになってって、だからアルバムを作るって感じではなくなってったんだよね。と同時にあのアルバムとか音楽作りたいという欲求、録音したいという欲求はあの劇版サウンドトラックやってる方で結構解消できちゃったりしてたので、そっちでガンガン作品作って、サントラ版はいっぱい出たんだけど、僕自身のアルバムっていうことになると結構少ないんですよ。即興であのライブ録音みたいのはあるけどもね。それでコロナのパンデミック期間になった時に、あ、やっぱりもう一回アルバムちゃんと作ろうって思い出して、ストーンストーンストーンっていうスペシャルビッグバンドのアルバムを作り、それが去年のツアーの大きな、なんていうのかな、弾みになったんですよね、ビッグバンドのヨーロッパツアーの。なので、今年は、大友良でニュージャズクインテットにしても、ビッグバンドにしても、さらに新しい録音を作った上に、他のものもどんどん録音していきたいし、ソロも含めてね、作曲作品とかね、そんなのも含めて、録音できたらいいなと、すごく強く、思ってます。なので、アルバムが今年、来年、再来年とどんどん出てくるんじゃないかな。だから、あれです。もう一回ブログに戻ろうかなっていうのと、アルバムいっぱい作ろうかなっていうのは、2010年代に僕が、違う方向に行ったことに対する揺り戻しかな。それは何かといえば、SNS を、軸にしつつ、福島での活動をいっぱいやり、同時に、札幌国際芸術祭のディレクターやったりとか、アンサンブルズアジアのディレクターやったりとか、要するに僕自身の音楽を作るってことではない活動、ある種社会的な活動にすごく、フォーカスしてったのが2010年代で、それは反省してるわけじゃないよ。それ自体は後悔してないし、その時代はそれで良かったと思ってるんだけども、60過ぎたあたりから、そういうものはもう僕の世代じゃなくて後輩の人に譲るべきで、自分はそこから引退すべきって強く思ったのね。それでじゃあどこに戻ってくるのかっていうと、音楽やらないとか仕事も引退するって意味では全くなくて、自分の個人的なアルバム作品とか、あと展示作品とか、そういうものを作る時間をもっと作りたいっていうのと、あとコロナ期間であんまり人と会えなかったのの反動もあって、ツアーしたいんですよね。もう本当に世界中ツアーして自分の音楽を演奏するっていう、若い頃に自分が憧れて実際に30代40代の頃散々ツアーしてきて、もういいやと思ったんだけど、もう一回そこに戻りたいと思ってる。だから50代の頃に全然違うことをやっちゃったんだけど、もう一回初心に帰ってそういうことをやりたいなって思っております。今年の目標です。あれ何の話してたんだっけ。ビクトル・ハラの話からすごい話がだいぶそれましたけど、ポッドキャスト版ね、多分本編聞くと、本編5、6分で終わっちゃうと思うので、音楽ばっかりかけてたからね、ポッドキャスト版の方でいっぱい喋らせてもらいました。ということで、大友良英のジャムジャムラジオ、今年のもよろしくお願いいたします。